ではまずですね、私の方から、プレゼンテーションに沿って進めさせていただいて、その後質疑応答、という形で参りたいと存じます。お手元のプレゼンテーションに従って、進めてまいります。でスタートマンまで、失礼させていただきます。この第2四半期ですけれども、まずハイライトとして3ページ目にございますが、J ブレンドの出荷台数としてはですね、第1四半期もかなり高かったわけですから、そこが、さらに、上回るですね、3276万台と、いうことで、前年同期比約 87% の成長という形になっております。でこの結果ですね、累計出荷台数としては、2億3300万台を超えてまいりました。でこの第2四半期の特徴としましてはですね、携帯電話向け Java に関しましては、モトローラ向け、引き続き高水準を維持というところに加えまして、NTT ドコモ向け、サムス向けというのが、かなり成長のスピードが高まってきているというところが観察されています。でそれ以外にはですね、新しい、お客さんということになりますけれども、台湾 の、 クアントコンピューターさんの、3G 端末への採用というのが、決定したということで、これは先日、プレスリリースさせていただいております。それからフレームワーク事業についてはですね、後ほど、詳細ご説明、申し上げますけれども、リリースとして、出しましたのはですね、5月になりますが、クアルコムのブリューム系ソリューションというのを発表させていただいております。でその結果、第2四半期の業績としましては、売上高24億3500万元、それから、のれん台の償却前の、営業利益ですね、こちら10億、4900万円と、いうことで、それから営業損益ということで、第2四半期取りますと、1億2600万と、いうことで、のれん台の償却後でも黒字を達成いたしております。4ページに移りまして、中間期業績、ということで、これ7月の末にですね、修正発表させていただいておりますけれども、それより若干数字が良くなってございます。売上高につきましては、34億5200万ということで、これはまあ修正の水準とさほど変わらないんですが、費用の面でですね、いろいろその入りくりがあったこともあってですね、7月の段階では営業損失、経常損失18億円というお話をさせていただいておりましたが、実績としては、営業損失が16億4400万、経常損失が16億1600万にとどまったということになっております。ちょっとこの売上の内容と費用については、後ほどまた詳細申し上げます。で、四半期、5ページ目の方に四半期の数字出て、おりますけれども、第二四半期ではですね、すでにリリースの方で、ご紹介させていただいておりますが、期初の段階ではですね、四半期案分を想定していた、ある、複数のお客さんということになるんですけれども、そのうちあるお客さんについては、この第二四半期にですね、前払いロイヤリティ一括計上しているという結果になりました。その結果ですね、この46に関しては、非常に高い水準の売上高を達成しているということになります。でその一方でですね、第一四半期の段階で非常に皆さんご心配をおかけしたその営業費用に関してはですね、第二四半期についてはほぼ平準化した水準ということですね、基礎計画の範囲で、推移したということになります。で、その結果ですね、第二四半期というのはその営業、損益のところでも、利益が出ているということになります。で売上についてはですね、中学計を、6ページ目に載せてございますが、これをですね、製品別それから地域別同時に見比べていただくと何が起こっているかというのをよく、分かるのではないかということで、同時に載せてございますけれども、この46の特徴はですね、やはり製品売上、携帯電話の製品売上の水準が非常に高いということで、これ地域別で見ると一目瞭然ですねという話になりますが、北米向けロイヤリティというのを大幅に増加しているということが確認できるかと思います。でその一方でですね、第一四半期に非常に高い水準であったですね、技術支援のところですけれども、これは第二四半期、季節要因などの要因によりまして一巡して低い水準になっているということがご確認いただけるかと思います。でその結果、第一四半期の時に少しご説明しましたけれども、この技術支援、1、3月にあったものって国内のお客さん結構多かったと、いうこともございまして、この46についてはですね、日本の売上高というのが、1、3よりも、低水準にとどまっている、いうことになります。 で、7ページ目、これ毎回、ご紹介している前払いロイヤリティと後払いロイヤリティですけれども、後払いはですね、順調に拡大しているんですが、まあ、ちょっとこのグラフからは分かりづらいですけれども、順調に拡大傾向にありますと。ただまあ前払いにつきましてはですね、毎年4,6,7,9,10,12と高い水準になるという傾向があるわけですけれども、今回はですね四半期安分計上を想定していたものが第二四半期に一括計上になったものがありますよということで極めて高い水準に、なりました。出荷台数につきましては8ページ目にございますが、3,271万台ということで76万台ということで、国内がですね800万台ということで、これも過去最高水準と、いうことになりましたし、海外につきましても2470万台ということで、これも過去最高水準と、いうことになります。で、こちらもですね引き続き第一四半期とほぼ同様の傾向で、モトローラさん、サムスンさん、ドコモさんが、大きく伸びていることによります。で、結果ですね、グローバルにおけるシェアというのは、まあ、これも第一四半期とあまり状況変わってないと、いうことになるんですが、まあ、Java の搭載比率が、まあ、半分程度を超えてきている中でですね、その中でのそのシェアというのは、弊社のシェアというのは 20% 程度、もしかすると超える水準というのは維持できているというふうに考えております。で、まあ、これもあまり変わっていないわけですが、競合として引き続きメーカーの内製、それからそのメーカーさんから、まあ、委託で、開発されているものというものが、高い水準になっているというふうに推測しています。で、国内市場につきましてはですね、Java の搭載比率で、まあ、6割超えている程度かなと、四半期で大体まあ800万台、まあ、700、800万台というところで見てます。年間3300とかそういうような、数字になるんじゃないかと思いますけれども、その中でですね、まあ、弊社は大体1346とも国内出荷分については大体まあまあ、輸出除いた分ということになりますけど500万台前後で、推移しておりますので、まあ、そこそこのシェアというのを維持できているというふうに考えています。まあ、シェアとしては、国内市場においては6割超えているというふうに認識しております。11ページ目、アジア市場の動向ということで、こちらお手元のプレゼンテーション資料に第一四半期と同じく、載せてございませんが、まあ、順調に伸びてますよと、いうことをご紹介するために作っております。まあ、この昨年のですね、8月にサムスンさんとの契約発表して以来、その10、12、13、46という形で急速に伸びているというところをご確認いただけるかなと思いますけれども、この昨年の四畜までの状況に対して、この46というのは、まあ、3倍に近い水準になってきているというのは、このグラフからお分かりいただけるかと思います。で、個別のお客さんの台数については開示して、おりませんけれども、まあ、アジア市場においては、サムスンさん、ベンキューさん、それからもうこの第一四半期から出荷が始まったレノボさんという ところが、引き続き、まあ、ドライバーになってきているのかなというふうに考えています。以上がですね、売上、それから売上の内訳、出荷台数と、いうことになりますけれども、12ページ目以降はですね、費用、それからバランスシートのご説明になります。営業費用につきましては、今回12ページ目に、載せてございます。第二四半期だけじゃなくて、ちょっと第一四半期も合わせてですね、中間期何が起きたのかと、いうことで、ご説明させていただいております。第一四半期の時にですね、一時的要因ということで、お話し申し上げたのがですね、赤字案件による一時的な費用の増加、それから資産計上予定のですね、新規ソフトウェア開発費の費用認識、それぞれ、まあ、3億円程度あったということで、5、6億円がですね、一時的な、対計画費で増加した、要因となっていますと、いうことをご説明申し上げました。第二四半期につきましては、そういった一時的要因につきましてはですね、ソフトウェアの償却というところ、まあ、これ年間の予算は変わらないんですけれども、第二四半期にですね、まあ、当初の計画に入っているもののうち、そのロイヤリティ売上高、まあ、四半期安分で、想定していたもの、まあ、それに合わせて、償却も想定していたわけですけれども、これ一括計上になりましたと。ということで、それに合わせてですね、ソフトウェアの償却も、合わせて、それに合わせた形の償却にするということで、1億円程度増加しております。 で、まあ、これによってですね、大体、まあ、一時的要因、第一四半期と第二四半期と合わせて、まあ、7億円程度で発生しているということになるんですけれども、まあ、それにしても、その、中間期のですね、基礎計画費からすると、まだコスト、随分増えてるよねというご指摘があろうかと思いますので、これ一体何が起きたのかということをご説明するとですね、これ以外に約4億円程度差異が発生しております。で、これはまあ主に原価の面ということになるんですけれども、これはですね、実はそのキャッシュベースですね、現金ベースではほぼ計画通りに動いています。これは人件費、外注費ともにということになるんですけれども、で、これがその会計上の費用で何の差が出たのかっていうと、これ会計基準云々とか監査云々という問題ではなくてですね、計画立てた段階での景気格側の見通しがちょっと甘かったかなということで、まあ、むしろ社内の問題であるというふうに考えています。で、具体的にはですね、昨年進めていたその新 ERP システムだとか、まあ、そうしたことも含めてなんですけれども、エンジニアの皆さんにはですね、時間の使い方というので、ご説明している通りで、まあ、原価で落とすものと資産計上できるものというのは、まあ、ソフトウェア書いているのか、まあ、それ以外のことをやっているのかというようなことに起因するわけですけれども、まあ、最近のですね、まあ、フレームワークの進捗であったり、まあ、Java の世界でもそうなんですが、だいぶですね、その他社、第三者の、そのソフト会社との、その例えば協議であるとか、そういったものも含めてですね、まあ、実際にプログラミングやってる部分も、まあ、さることながら、最近時間の使い方としてはかなりアーキテクトに近い部分に時間を使うようになってきていると、そうした要因も反映されていると、いうこともあってですね、経営企画側で想定していたその資産計上の比率が思ったほど高くなっていないということで、原価計上になっている費用が、それなりに発生してきていると、いうことです。で、まあ、これは予算の立て方そのものが悪いという考え方にもつながってくるので、今予算の立て方自体を見直そうという動きになってますけれども、まあ、開発側で出してくるですね、まあ、全体的にキャッシュのエクスペンスに対してですね、経営企画側でですね、原価計上するものと資産計上するものっていうのを振り分け、を何パーセントくらいそういう形になるかという想定を持って行っているわけですけれども、こちらがまあ第一四半期、第二四半期で、まあ、1割程度のズレが出てきている結果として、この4億円程度のズレが発生したということになります。まあ、従業員数についてはですね、まあ、計画している通りということにはなるんですけれども、第二四半期末で291名ということで、まあ、アジア地域中心に増員させています。日本においてもですね、150名台ずっと来てたんですが、まあ、ここへ来て170名、超える水準になってきているということで、これもですね、まあ、営業の強化であったり、バックオフィスの強化であったり、開発、特にその設計レベルの方ですね、の強化であったりというようなことも、まあ、ある意味その本社機能的な部分も含めて、日本での増員というのも行っているという状況になっています。この従業員数自体についてはですね、ほぼ計画の範囲で、進捗しているという認識でおります。バランスシート、14ページ目になりますけれども、第二四半期中の、主な出来事としては、まあ、フレームワーク事業の進捗に伴ってソフトウェア資産、仮勘定というところで、伸びているということがございます。で、それから、連結調整勘定償却、のれん台の償却ですね、これが、この第二四半期で終了しました。結果、連結調整勘定が、残高がゼロになっております。それ以外はですね、大きな変化というのは、ございません。で、キャッシュフローにつきましては、まあ、第一四半期からの、大きな動きとしてはですね、まあ、売掛金が増加してますよというところが大きいですね。まあ、これ当然第二四半期に前払いロイヤリティという形で一括計上したものがございますので、まあ、これ入金が、まだということで、まあ、売掛金が増加しております。で、営業活動におけるキャッシュフローにおいては大体、それが主要な項目になってまして、あとは、ソフトウェア資産への計上が増加というのが投資活動におけるキャッシュフローで、大きな、項目です。 で同じくですね資産運用に伴う有価投資有価証券の取得額の増加というのが出てきております。これもですね引き続き、資産運用につきましては、今マネーファンド中心ということで、まあ、単身にも少し、内訳出てございますが、まあ、投資有価証券の運用14ページ目を見る限りではですね、まあ、50億が、固定資産の方に載ってまして、流動資産の方に14億ということで、まあ、合計としては64、5億というところなんですが、まあ、このうちですね50億程度がいわゆるそのマネーファンド的な、極めて短期の流動性の高いファンドに入っていると。であとは定期預金等と、言ったようなところになっております。続いて16ページ目、通期の見通しについてということで、今回はですね通期の、業績予想を修正しておりません。でまあ、理由いくつかあるんですが、まず売上高については、特に海外の出荷が好調ということで、売上高についてはアップサイドの可能性が、あるというふうに見ております。でまあ、国内についてもそのドコモ向けが好調で、まあ、多分ドコモさん向けというのもこれアップサイド出てくるかなというふうに見ておりますけれども、それ以外はですね、まあ、今のところ計画並みで来ているので、まあ、アップサイドちょっと見込みにくいなという状況になってきています。まあ、その意味ではですね、まあ、ここにはダウンサイドリスクもというふうに書いておりますけれども、そこはちょっと若干保守的な表現にしておりまして、まあ、アップサイドはないよというような、難しいよというメッセージとして捉えていただければ、よろしいかと思います。でただですねちょっとこちらにも書いてますが、フレームワーク関連の売上高というのは、まあ、現段階でやはり売上が織り込みにくいと、まあ、本決算発表時には中間期の段階で何らかの具体的なお話をということを申し上げたかと思いますが、現状ですね数字としていくらになるんだということはちょっと申し上げにくいかなというところです。でこれはですねビジネスモデルの取り方をどうするかという議論の中で、やはり一番割がいいのは、まあ、後払いロイヤリティという形になるのは、まあまあ、一般論としてそういうことが言えるという状況ですので、まあ、であればですね商用出荷がいつになるんだというところの中で、そのプライシングですね、値段値付けの戦略をどういうふうに持つかというようなところで、まだいろいろ、まあ交渉できる部分があるのかなということで、現段階で決め打ちしたものはないということになります。でさあ去りながらということですけれども、可能性としてはその技術支援関連、その初期の開発に関わるものでですね、まあ、もし年内に何らかの形で製品の納入ということになればですね、まあ、その段階で、コンサルティング的な部分も含めてですね何らかの売上高計上できる可能性があるということです。現状ですね、まあ、こうしたフレームワーク関連も含めてですね、じゃあその海外とフレームワークと含めて、じゃあどの程度アップサイドあるんですかということですけれども、なかなかミスリーディングになることは申し上げにくいんで、具体的な数字差し控えたいと思いますけれども、まあ、やはり数億円程度というところは、まあ、期待したいというふうに考えています。で一方ですね、営業費用に関しては、下期はですね、第2四半期と同程度の水準を想定しています。まあ、第2四半期の営業費用が14億円で、で、このうちその償却が前倒しで入った分が1億円程度ありましたから、まあ、実質的にはまあ13億切るぐらいの水準に、まあ、第2四半期の方で、そういう数字になっているということですから、第3四半期、第4四半期については、まあ、12、3億円という水準というので、想定していいのかなというところを現状では考えています。であるいはその資産計上する比率が上がればですね、さらにそれ下回る可能性というのもありえますよという状況ですが、まあ、ただいずれにしてもですね、その第一四半期の一時的な費用ですね、こちら吸収するような費用削減というのは難しい状況になっているというふうに考えます。で、その結果ですね、まあ、現状その業績予想を修正してないという状況ではありますけれども、損益に関して申しますと、基礎計画の63億円の売上にとどまるというような状況であればですね、当然ブレイクイーブンというのは難しいと。これ、まあ、第一四半期に発生した一時的費用が、まあ、結果的に足を引っ張るということになるわけですけれども、それから先ほどご説明したその景気格側で見ていたその見通しが甘かった分というところの影響も出ますよねというところでですね、まあ、基礎計画並みの売上にとどまれば、まあ、やはり損失、ということになります。ただですね、まあ、売上でアップサイドが出てくるので、この損失が出そうな分というのはどの程度カバーできるのかというのがですね、現状まだ、精査できてないということで、この段階での修正を見送ったのはですね、まあ、ちょっとまだ時期尚早かなというところではあります。で まあ、現状ではですね、まあ、じゃあどうなのっていうところで、まあ、ご質問あると思いますんで、申し上げてしまいますが、売上が数億円のアップサイドであればですね、損失として、まあ、やはりブレイクイーブンというのは難しいと、何らかの形で、まあ、営業損失、それから経常損失というのを、想定せざるを得ない状況ではあるなというふうに考えております。